私たちはこのようにですね、特別な状況にあっても予定通りのメッセージということで、歴代史になりますが、20章からのところですね、今日は、前回お話ししたヨシャファテっていう王様がいました。この王様は本当に聖書によるととってもいい王様なんです。神様から愛され、そして預言者エリアからも、エリシャからも高く評価されている。ところが、ね、人が良すぎるのか、あの北王国、イスラエルの最悪の王、アーブと、なんかえらい仲良くなりすぎちゃって、そしてアーブの娘を自分の息子のヨラムの嫁に迎えた。ここからエルサレム王国がとんでもない悲惨なことになる。本当にね、いい人はたまに悪い人に巻き込まれて、とんでもないことをですね、作るきっかけを起こしてしまうということがあるのかなと思います。でも同時にヨシャファテはそういう中でもですね、主を愛するがゆえに、その悲惨の中から灯火をですね、示し続けることができたっていうことも今日覚えたいと思います。20章の最初にですね、その後のことであった。モアブ人とアンモン人及び彼らに合流した一部のアンモン人がヨシャファテと戦おうとして攻めてきた。どういうことかっていうとですね、視界のですね、東南にモアブっていう国があるんですが、そのモアブっていう国がエルサレムにかけて迫ってきたってことなんです。実はこの背景を知るには難しいことがあって、列王記の第二の三章にですね、かつて北王国の王アハブの子ヨラムがですね、ヨシャファテを誘ってモアブを攻めたという話があるんですね。その時にですね、遠回りしたため水がなくて大変なことになった。その時に、エリシャ、預言者エリシャがですね、来て助けてくれた。預言者エリシャの祈りによってですね、この戦いに勝つことができたんですが、ただその最後の段階でモアブの王がなんと自分の長男を生贄として捧げるっていう異教の生贄ですよ。それによってモアブの人々を鼓舞したもんですから、イスラエルもエルサレム王国も過ごすことを帰らざるを得なくなった。そういう中でここに出てくるモアブの攻撃の話はそれに対する復讐戦のようなものですね。今度モアブの側がですね、モアブの北のアンモン、それから南のですね、エドム、その三国を集めてですね、エルサレムの南から攻めてきたんです。ヨシャファテは本当に恐れました。三つの王国に取り囲まれたら勝てこない。その中で20章の3節4節、ヨシャファテは心に決めて主を求め、ユダの全土に断食を呼びかけた。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。そしてヨシャファテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って祈った。私たちの父の神主よ、あなたはすべての異邦の王国を支配なさる方ではありませんか。主よ、あなたはすべての異教徒の国を支配している方だ。だから助けてください。ね。で、その中で、この20章9節の祈りですけれども、ソロモンのかつて神殿を奉献した時の祈りを引用して祈る。もし裁きの剣、疫病、飢饉などの災いが私たちを襲うなら、私たちはこの宮の前、あなたの御前に立ちます。 そして私たちは苦難の中からあなたに叫びます。あなたは聞いてお救いくださいます。だから、疫病対策が書いてある。疫病に襲われたら、私たちは主の宮に集まって、そして共に祈るんだ、っていうことなんです。まあ、今回はですね、このコロナウイルス、こうどう広がっていくかわからないという中で、ですね、今、集まることを自粛しておりますけれども、でも同じ時間に主に祈ることができるっていうことは、本当に一緒に集まっているかごとくですね、主に祈ることができるということを覚えたいと思います。そういう中で、レビ人ヤハジエルっていう人に主の霊が臨んで、そして主の大胆な約束が語られます。20章15節。この大軍のゆえに恐れてはならない、おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく、神の戦いである。固く立ってあなた方が共におられる主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、恐れてはならない、おののいてはならない。明日からに向かって進軍せよ。主はあなた方と共におられる。これは主の戦いなんだ。実はこのコロナウイルスとの戦いも主の戦いなんだ。主の解決を私たちは待ちたいと思います。ただそういう中でですね、20章の21節ですね、ヨシャファテは、主の戦いであっても出陣はする。そういう中で出陣に先立って何をも大切にしたのは、主を褒めたたえることだ。軍隊が整ってるんだけども、主に向かって歌う者たちと聖なる装いをして賛美する者たちを任命した。本当にこういう時だからこそ、聖なる装束をつけて、みんなできちんと本当に声を合わせて主を賛美するんだ。そしてなされた賛美が、主に感謝したよ、主の恵みは常しえまで。これは、詩編に繰り返し出てくる賛美ですね。最も短い賛美。主に感謝せよ。それは、主が全世界を治めているという意味で主に感謝せよ。主の恵みは常しえまで。恵みっていうのは、ヘブル語でヘセットって書いてありますが、これは主が、ね、ご自身の民を守り通すという契約。その愛。そう、それは、とこしえだ。だから、今は悲惨に見えるけども、神様の救いは必ず出てくるんだ、ということを期待した賛美です。そして、彼らが、喜びと賛美の声を上げ始めると、なんと主は、伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアンモン人、モアブ人、セールの山の人々を襲わせた。どういう形かわからないんですが、その結果として起こったことは何かっていうと、この三つの王国が同士討ちをしたんです。で、完全に同士討ちによって完全に誰もいなくなったっていう恐ろしい話なんです。ユダの人々が大軍を見渡すと、なんと死体が野に転がっていた。逃れた者は一人もいなかった。そしてヨシャファテを先頭にしてですね、本当にエルサレムに喜んで凱旋した。彼らはことたてごとラッパを垂らされてエルサレムに入って、主の宮に行った。だからこの戦いの最初も最後も、主への壮大な賛美なんです。私たちも、このですね、大変な時に、主を共に褒めたたえるということを大切にしたいと思います。で、その結果としてですね、この主がイスラエルの敵と戦われたと聞くと、地のすべての王国に神の恐れが下った。誰ももうエルサレムを攻めようとしなくなったってことなんですね。20章30節に、ヨシャファテの治世は平穏であった。でもどこが平穏なんかと思いますよね。だってヨシャファテ一番最初はアーブとの戦いに巻き込まれて本当に死にそうになったんです。その後もさっき言ったですね、 アハブの子ヨラムに付き合ってですね、モアブとの戦いに巻き込まれて、これも大変な目にあった。で、今もですね、本当に大変な戦いに直面したんですけれども、でもね、人間的な目には大変なんだけども、主が共にいてくださって守ってくださったっていう意味で、振り返ってみると、平穏だったっていう話なんですよね。で、神は周囲のものから彼を守り、安息を与えられた。これも繰り返し戦いの後で安息を与えるっていうですね、形がついてきたっていうことです。現代ですね、今本当にコロナウイルスのことで多くの人がですね、怯えております。残念ながらこの悲惨は本当にひょっとするとこの前のですね、東日本大震災の原発事故よりも恐ろしいことになる可能性だってある。でも考えてみると、日本がですね、この戦後75年間にわたって、戦争が、いわゆる本当の意味で戦争はなかった。それから経済的にも、ね、年金が破綻しそうだと言いながら、まあ続いている。こういう状況っていうのは、歴史的に見ると稀なんですよ。歴史の年表を見てみたらわかるけども、いつも戦いなんてもう本当に頻繁に出てくるし、ね、疫病だって、ね、飢えだって、もう繰り返し起こってきた。私たちはエデンの園の外に住んでいるんです。だからそこにおいて、疫病や戦いがあるっていうのは残念ながら、避けられない現実なんです。私たちは神の救いを待ちながら埋めいている状態。でもこれはね、人類の祖アダムがエデンの園の外に追い出されて以来ずっと続いていること。しかし、キリストにあってそれらの苦しみはすべて生みの苦しみとされているんだ。生みの苦しみなんですよ。これから豊かな誕生を待ち望むっていう生みの苦しみなんだっていうことを覚えたいと思います。ヨシャファテは愚かなことをしました。そしてその愚かさの結果っていうのが、ますますどんどん出てくるんですけども、まあそれでもね、ヨシャファテはそれで完全にね、反省したかっていうと、そうでもないんだよね。20章の34節以降を見ると、ヨシャファテがですね、さらにアハブの息子、アハズヤと同盟を結んだ。今度はですね、地中海貿易に出たいと思ったんだ。でもこれについてもですね、また預言者に非難されてですね、そんなことをするから、船が沈むよと言って本当に沈んじゃったってことなんですね。で、21章になってですね、ヨシャファテの子、ヨラムの時代になる。実は、ヨシャファテの子、ヨラム、誰が奥さんになったかっていうと、アハブの娘のアタラギアっていうですね、強烈なね、女の人がですね、ヨラムの奥さんになるんですよ。そしてなんと、このアタラギアが、北王国でね、あったバール礼拝をエルサレムに持ち込んで一生懸命広めるんですよ。そして夫のね、ヨラムは奥さんに忠実にこの、北王国のバール礼拝を広めちゃうっていうとんでもないことをする。でもそれでもね、本当は神様はこの、これに対する裁きを下すんですけども、でも同時にね、21章7節。これが今日のテーマなんです。21章7節。主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼされることを望まなかった。そして、灯火を残し続けたって書いてあります。ダビデと結ばれた契約のゆえに、ただ差し当たりはですね、よりひどい状況になる。今度はですね、このヨラムの治世の中でひどいことが起こった。それが21章の16節、17節なんですけれども、ペリシテ人とアラビア人が、神様がね、周辺の異教徒の国の霊を奮い立たせて、 エルサレムに攻め入らせたって言うんですよ。どうなったかっていうとですね、ダビデ王家の財産を全部持ってかれたばかりかですね、王の子供や妻たちも奪い去られた、奴隷にされたということです。そして、王にはですね、末っ子一人しか残らなかった。そればかりか、この神様はヨラムを撃たれたので、ヨラムは淵の内臓の病で死んでしまう。で、ヨラムさんはですね、普通だったら王様は王様の墓に葬られるのに、なんと王の墓にさえ納めてもらうことができなかったっていう悲惨な状況になる。そしてこのヨラムに代わって王になったのがヨラムの末っ子のアハズヤなんです。アハズヤのお母さんは誰ですか？さっき言ったアタルヤ、ね、アハブ、イゼベルの娘のアタルヤです。そしてアタルヤがアハズヤをですね、こう指導するという形になる。そればかりか、この時ですね、アタルヤと共に来た、アーブの、北王国のアーブの家の者が助言者となって、彼を滅びに至らせたって、22章4節に書いてある。どういうふうに滅びに至らせたかっていうとですね、神様はこの時一方でですね、北王国のアハブ王家を滅ぼすために、ニムシの子エフーっていう人を新しい王に立てたんです。このエフーを王に立てるっていうのは、神がかつてですね、預言者エリア、エリシャに引き続き語って、そしてエリシャのしもべによってですね、エフーに油注ぎやされて、そしてエフーは神様の指令ということで、アハブ王家を滅ぼす戦いをするわけです。そしてアハブ王家が一網打尽にやっつけられるんですけれども、この時ですね、なんとユダの王のアハズヤもですね、このイスラエル、北王国イスラエルに行ってたんですよ。なんかその時北王国イスラエル、アラムと戦うっていうんで。この戦いに巻き込まれて、ね、アハズヤは死んでしまうんです。22章9節。そして、それからひどいこと、22章10節ですけども、アハズヤのお母さんのアタルヤは、自分の息子が死んだと知ると、直ちにユダの家に属する王の一族全員を滅ぼした。どういうことかというと、アタルヤさんはね、自分の実家が、ね、サマリアで滅びてしまったって聞いて、息子も死んだって聞いたら、どうしようかと思ったら、エルサレムにおいて、アハブ王家を復興したいって願ったんですよ。だから、邪魔なのはダビデ王家の血筋が一人でもいちゃいけないって言うんで、ダビデ王家の血筋を皆殺しにした。ところがその時にですね、このアハズヤの息子、ヨアシュっていう人が、うまく死を逃れて、このヨラムの別の娘だった王女エホシェバっていう人が、ね、ヨアシュを隠して6年間の間主の宮にかくまった。ウバと共に主の宮にかくまった。王女が、ね、幼子をかくまって育てるって話は昔もあった。何かっていうと、モーセさん、ね、昔、イスラエルのですね、生まれた長男は全部殺されるっていうことがあった。そういう中でですね、ファラオの王女が、モーセが可愛いからと言って、特別に助けた。そういう話の繰り返しのように、ダビデ王家の一人息子、ヨアシュが6年間かくまわれていた。で、このヨアシュをかくまったエホシェバの夫は、祭司エホヤダって言うんです。 22章11節。そしてこの時ですね、7年目になって23章1節、エホヤダは奮い立って100人隊の長たちを連れてきた。5人の100人隊の長たちを集めてきて自分と契約を結ばせた。またユダ全土からレビ人を集めて共に契約を結んだ。その契約は何かというと、23章3節にあるように、この時、アタルヤ、さっき言ったアハブの娘のアタルヤがね、王家を支配してたんだけど、ね、王になるべきはダビデ王家のもののはずでしょう。だからダビデ王家を復興するために共に戦おうっていう契約を結んだわけです。そして、その時にですね、レビ人にさえですね、武器を持たせて、この幼い王を守るっていうことをさせた。23章7節。そして、そういう中でですね、このヨシャファテを王として即位させるっていうことなんですけれども、なんでこの時にね、今言った、祭司エホヤダが人々を集めることができたかっていうとですね、これは前回やったんですけれども、ヨシャファテは本当にアハブと、ね、仲良くしてとんでもない、ね、悲惨を招いたんだけど、それと同時にヨシャファテは、ね、主にとても熱心で、ね、聖書の御言葉のあらゆるものを成就しようとしてた。その中にですね、申命記17章の8節から13節にあったことがある。それは何かというと、一つの国になったときに、ね、聖書、いわゆる神の宮があるところに、同時にそこに中央裁判所を置くんだっていうね、神様の規定がある。それに忠実に従って、いわゆる中央においてですね、この神様のことに関して司る祭司の代表を置く。それとともにですね、これは神の国なんだっていうことで、その組織を作るっていうことをですね、申命記に命じられていた。そのことを忠実にヨシャファテは行っていた。だからね、片屋で6年間ですね、アタルヤっていうですね、悪女が、ね、権力を行使してるんだけども、この祭司階級、それから主を恐れる人々のネットワークがきちんと守られていたっていうこと。そういう中で、祭司エホヤダは民を集めて、23章11節、王の子を連れ出し、王冠をかぶらせ、さとしの書を渡し、彼に油を注いで王とした。とにかく、さとしの書、契約の書を渡して、あなたは、申命記に従う、本当に神様の国を治める忠実な王となるんだよってことを、ね、7歳の子に約束させて、そして油を注いで、人々は手をたたいて王様万歳と叫んだって列王記の方には書いてあります。それから一気にですね、人々は今までですね、当たるや権力者当たり屋を恐れてですね、なんか沈黙したのに、ね、ダビデ王家の王が立ったっていう途端にですね、みんなの心がダビデ王家の王ですね、ヨアシに向かった。その時に、23章13節を見ると、王の傍らに隊長たちやラッパの奏者たちがいて、民衆が皆喜んでラッパを吹き鳴らし、歌い手たちは楽器を手にして賛美の指揮をしていた。ここでも本当にですね、エホヤダが何よりもやったのは、聖歌隊を整えて主を讃えるということ。そういう中で、アタルヤは完全に力を失う。面白いのは、この時ですね、アタルヤは謀反だと言った。クーデターだ、クーデターに対抗しようって言ったんだけど、 誰もアタリアについては聞かなかった。アタリアはですね、主の宮から引き出されて王宮で殺された。時にですね、この世の中には悪い政権が立つこともある。だから私たちは本当にですね、いつでもどこでも主に従うのか権力者に従うのかっていうことを私たちは判断することができるんです。今回ですね、週末の自粛ということで多くの教会においてですね、ネット礼拝に切り替えている。これは本当に前代未聞のことですね。なんでこんなに教会がですね、その権力者の言うことに従って、ね、礼拝所を閉じるに等しいことをするのか、なんて、本当に不思議に思うんですけれども、でもこれは、ね、あくまでもコロナウイルス対策。知らないうちに私たちが、ね、ウイルスを持ち運ぶものになってはいけないということで、ですね、その、とが言うのも最もだ、ということで私は自主的に判断しているに過ぎない。でもいつでも私たちはそうすべきって話ではないんです。私たちはいつでも主に従う。主に従うということの中で流れがガラッと変わるということもあるんだということを共に覚えたいと思います。でその後、祭司エホヤダはですね、この新しく立った王ヨアシと共にですね、主の民となるという契約を結んで、そして再びですね、エルサレムが主に立ち返るっていう、今までよりも本当にはるかに勝る形で、主に、熱心に立ち返るっていう形に戻っていきます。今日のところでですね、本当に、ヨシャファテ、人のいい王様、ね、良すぎて、なんで、アハブ王家の娘を、自分の息子の嫁にめとって、もうダビデ王家がもう亡くなるっていう、ね、人の目にはダビデ王家が一度亡くなったんですよ。そういうところまでヨシャファテは本当に人が良すぎてこういうことになっちゃったんだけど、でも同時にね、本当に神様に忠実に神様を愛したがゆえに、神様は別の道を開いてくださった。それは、ね、今日のテーマ聖句ですが、21章の7節、ね、主はダビデと結ばれた契約のゆえに、ダビデの家を滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると約束されたからである。神様はどんな悲惨の中にも灯火を残しててくださるということですね。今私たちはですね、このコロナウイルスで一緒に集まって礼拝することもなかなかできなくなっている。こういう状況が何週間か続きそうな感じがするんですけれども。でもそういう中で私たちはこうやって共にですね、ネットを通して礼拝できる。そして、つい最近になってこのようにですね、動画配信ができるようになって、本当に実は海外にいるね、私たちの教会のお友達やこれに参加してですね、本当に感心して一緒に礼拝できて嬉しいっていうですね、コメントをくださったりなんかしています。そして私たちはね、こうネットを通して CS の子どもたちが一緒にですね、分給ができるとか、そういう話まで今つながってきてるんですね。私たちはこういう中でも共につながりを持つことができる。こういう時だからこそ私たちはですね、こうインターネットの世界でね、こう空間を超えた交わりを持つことができるんだ。いろんな形で神様は灯火を残しておられる。私たちがこういう中で何ができるかっていうことを前向きに考えていくと、そこから新しいことが生まれるのかなと思います。キリスト教会はいつもね、本当に悲惨だとか圧倒的な苦難の旅ごとにですね、広がってきたっていう歴史があります。どうかこの時期に主が残しておられる灯火は何なのか、それを思いながらですね、本当に主にあって固く立っていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に今悲惨な中にあります。多くの人が怯えています。 そして多くの人が実際にウイルスに感染しています。これから感染者がますます増える兆候があります。どうか、そういう中で私たちが本当に互いに助け合い、互いに祈り合い、一人一人を守ることができるよう導いてください。そして私たちがこのような中で何ができるか、どのように互いを励ますことができるか、そのことをあなたが指し示してくださいますよ。今、インターネットを通して世界中の人々が共に出会うことができます。でもそういう中で私たちは本当に個人的に開花して、本当に共に礼拝した仲間、そして共に気遣い合った仲間、インターネットを通して通じ合えることができますことを感謝します。どうかこれを用いさせてください。そして私たちがこのような距離を超えた形で交わりを深めていくことができるよう導いてください。そしてこのウイルス感染が終わった時には本当に私たちの交わりがなお豊かなものとされるよう導いてください。同時に今医療従事者の上にあなたの豊かな憐れみを注いでください。そして本当に命を懸けてこのことに臨んでいる一人一人を覚えてください。そして一日も早くこのウイルスに対抗できる薬をあなたが発見させてくださいますように。どうかすべてにおいてあなたの皆が崇められますように。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。